どうもナツメグです。
どうもなるみです。
暑くなってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。
梅雨が明けちゃった感じですね、もうね。いや、この間ネイバーまとめが終了っていうニュース出てましたよね。
はい、ネイバーまとめといえばじゃないですか。
あれ11年やって終わったみたいですね。
え、そんなに。
そんなにだって2009年。9年かららしいよ。
いや、さすがにそれはないでしょ。そんなに。
うん。いや、でもネイバーまとめの記者発表会、僕行った記憶あるんだけど、2010年春ぐらいだったから、まあ11年目に入ってたんだなと思う。
ネイバー設立が2009年7月1日。あ、本当だ、2009年4月だわ。
あ、そうなんだ。あ、違う、11年経ってたんだね。
そんななんだ。あれか、もともとあったけど、あのインセンティブを設計し始めたのが2012年とかそんぐらいかな。
そうそう、もともとひっそりとやってて、でインセンティブでだいぶ盛り上がりがあったよね。それが2011年後半ぐらいだったのかな。僕もちょうどその頃からネイバーまとめ結構使い始めて、でこの間見てみたら最終的に260本まとめ作って、
やば、
数百万のインセンティブが振り込まれてましたね。
へえ、
みたいなことをツイートして、いや終わっちゃうのはなんか寂しいなみたいなことを言ってたら、夜のアベマプライムっていうニュース番組でコメントをみたいな出演依頼があったんで、チラッと出てきたら、音武さんっていうね、番組の進行役の方、に激詰めされましたね。
ほう、え、5体不満足？
そうそうそう。ネイバーまとめは著作権的にけしからんのじゃないかみたいな感じで、なぜか僕が怒られるっていう。だからその結果、でも、いやでも著作権に対してはパトロールしてんじゃないですかとか、プロ責法もあるし、全部ネイバー悪いとも言い切れないですよみたいな、なんかネイバーを擁護する側になっちゃってさ、流れ的に。何の関係もないんだけどさ。っていうバランスの良い回になりました。
これあれですね、餃子の王将で餃子食べて美味しい美味しいって言ってたら、いきなり悪い人たちが来て、ここの土地は無断でっつって、お前何食べてんだっつって怒られて。
え、そこまでは言わないけどさ。
え、でもこの餃子美味しいですよみたいな。
いやいや、音武さんも多分さ、自分の何書いたものがどっかでパクられたりしたんじゃないの。まとめで、まあ、個人的なそういった被害受けてるから言ってんだろうけど、まあ俺に言われても困るなっていうのはあるけどさ。
これでなるみさんが完全に他社の人だったら知らんがなで通せるんですけど、ちょっと中途半端にネイバーだったからじゃないですか。
まあ元 LINE 社員ではあったからね、まとめにはそんなかかってないけど。あとさ、音武さんが面白かったのが、なるみさんもともとネイバーモーターみたいなクズコンテンツ作ってて、今バズフィールいるじゃないですかと。バズフィールはすごい後半のニュースを出してますけど、どっちがいいですかみたいに言われてさ。いやでもバズフィードももともとさ、海外ではさ、まとめより先に始まった
キュレーション系ですね、
まとめみたい、まとめサイトみたいなもんだからさ、どっちもどっちだし。まあ音崎さんちゃんとバズフィード見てないなと思って。
だってね、日本のでも猫が可愛いとかだけやったりしてますからね。
いや全然やってるからね。まあちゃんとバズフィードを見れば別にそんな評価にならないと思うんだけど、っていう話をしてきたわ。
何分ぐらい出たんですかそれは。
30分ぐらいかな。
ああ結構長い。
でもさ、ネイバーまとめの終了に関してさ、30分時間取るニュース番組ってすごいよね。
それ面白いですね。僕たち目線になってくれて楽しい。
まあニッチだなと思うし、そのニッチさゆえにそこまでまだ広まってないのかなっていう気もするし、まあでも独自路線として面白かったね。
いやそれ面白いですよね。だってフジテレビ特ダネで30分間ネイバーまとめについて話してくれないじゃないですか。
まあそうだね、あんまそんな公共性のないネタだったんだと思うけど、まあでもさ、どこの番組もその何文春で報じられた不倫のことやるよりもさ、どっかしらネイバーまとめで30分撮るというのもいいかもね。
ここでどんぐり FM リスナーだけがこっそり聞けるツイートしちゃダメだよ、なるみさんから聞くネイバーまとめ今だから言える裏話。はい
はい、何でしょう。
なるみさんはその数百万円のインセンティブはこっそり自分で操作して自分に振り込んでいたという怪しい。
いや振り込むも何もさ、別に俺の口座に入ってくるからさ、
会社のお金を不正に自分に 供給してたという疑いが持たれていますが本当ですか？
いやいや会社のお金じゃないからだって。
そうなの？
うん、あの個人でまとめを作ってそこにたまたまインセンティブがついたので振込申請としたら自分と入ってきた感じですね。
そのインセンティブは誰が払ってるんですか？だって
なんか LINE っていう会社じゃないですか。
ほらほらほら
いやでもあれじゃないですか、僕の作ったコンテンツが LINE っていう会社に対してまあ利益を与えたんじゃないですか。
そっか。
うん、一ユーザーですから僕はね。
何か秘密な今だから言えることはありますか？
今だから言えることをまとめに関して、
うん、ダイエットの記事はどっかの本からパクってきましたみたいない
やいやあれ完全にどう見ても自分の日記じゃんあれ結局さ、あのよく読まれたものって、うん、何かまとめたよりも別にこれブログでやっても同じだよなっていう
のと、いやそうですよね、自分のことを書いてるときと、そうよね、
あんま変わんないですよ、
うんうん、
まとめたからどうこうじゃなくて内容はね結局自分の発想と書いてもらったりするんで、
うん、
うん、僕に関してあんまりそんなまとめだなっていう意識はないですけどね。
これできたときなるみさんはネイバー、2009年はネイバーじゃないですよね。
じゃない、あのシーネットにいてさ。
はい、そうっすよね。
ネイバーが日本に上陸して、
うん、
ネイバー検索っていうのをローンチして、
うん、
でその目玉がこのネイバーまとめだったんだよね。その会計に僕は記者として出席してて記事も書いてんすよね、
うん、
でその時いやすごいいいサービスな気もするけどこんなまとめ誰も作んないだろうと思ったんだよね、
うん、
無料でさ、人はそんな暇じゃないじゃん、
うん、
誰かのために検索結果にまとめを作ってあげようなんて人はいないから、いやコンセプトはいいけどこんなん失敗するだろうと思って、
うん、
あの冷めた目で見ててさ、でその1年後に僕はあのシーネットを辞めて 1,2 ヶ月暇してたんですよね、
うん、
まあその2ヶ月後ライブドア入ること決まってたわけですけどまあ2ヶ月ぐらい暇だからネイバーモテも使ってみようと思って使ってみたんですよ。そしたらなんか意外と楽しかったんですよ、作ってみるのが、
うんうん、
あのなんだろうね、自分がこういう情報をまとまってたらいいなっていう情報って、あの例えばブラウザーでいろいろタブを開いて調べるじゃないですか、
うん、
一つのことを調べるときってその開いたタブを一つのページにまとめるものがネイバーまとめだと思うんですよ。あのシンプルに言うとそういった自分が好きなものをいろいろなブラウザータブ開いて喋ったものを一ページにまとめていく作業っていうのは自分の備忘録になるし、でそれを検索して辿ってきた人が見つけて役立つことがあるとしたらそれ結構嬉しいんですよね、単純に、
うんうん、
そういうところから始まって、でよく見られるものが出てくるとなんか1日1万2万とか入ってきてさ、そうするとなんか、うん、普通に楽しいなと思ってるうちにめちゃめちゃ儲かるようになっちゃって、
うんうん、
そしたらユーザーも増えて、そしたらまとめ自体も増えてきて、で検索結果の上位に入ってきて、すげえ邪魔だなみたいなことを言い出す人も出てきて、そっから先はなんかねキュレーションメディアブームになってましたよね、
うんうん、
そんな流れだったなと思いますね。だ最初はあのそんな流行んないと思ったんだけど、インセンティブからやっぱ化けた感じはしますね、
うん、これ僕最初出た時すげえ、まあ、2009年2010年ぐらいかな、
うん、
すげえいい、もしかしたら Google 超えるかなと思ってたんですよ僕は。結構他確かなんか当時なんかのブログにも書いた気がしてて、でその時喋ってたんですけどいろんな人に、
うん、
この Google が適当に機械的にやるの VS 人が動くみたいなので僕結構人が勝つ派だなと思ってたんですけど、こういうね僕はこのサービス流行るとかは大体外すんで。
いや僕も外すんですよ絶対に。例えば Twitter とか絶対流行ないと思ったしさ、まとめもそうだし見事大ヒットしてるもんね、
うん、はい、ネイバーね。いや僕めちゃくちゃ Google 超えるかなと思ったんですけど、まあなんかちょっと違う方いっちゃった。これって NHN がやってて今はネクストライブラリー、
もともとネイバーっていうね、ネイバージャパンっていう
韓国の会社、
韓国ネイバーを日本法人がやってたんですよね、
うん、
でそのネイバーがライブドアを買収したわけですよ。
あ、そっちだっけ、
うん、でそれで NHN っていう会社になったんですよ、うん、名前が
ハンゲームやってるとこっすよね。
そうそう、ハンゲームの会社も入って NHN っていう会社になったわけですけど、うん、そのうちになんか LINE がめちゃめちゃヒットしたから LINE に名前を変えて、
うんうん、
でその後ネクストライバリーっていうまとめだけをやる会社が子会社として分社化した感じですね。なんか実質中でやってるのはあの LINE の人ですね。いやでも本当いいサービスで、やっぱ情報って本当年々増えていくわけじゃないですか、
うん、
でそれに対してやっぱロボット検索だけだと本当にいいものって出てこないんですよね、どうしても。 そこに対してなんか知見のある人が自分の詳しいことに関して一定のまとまった情報があるページを作るっていうのはすごいいいコンセプトで、それによって便利なシーンっていうのはたくさんあったと思うんですよね。例えば僕とかが渋谷勤務してるときに渋谷のランチおすすめまとめとか作ったら、それは当然いい情報になると思うんですよね、
うん、
そういうのが日本中で生まれたらいいなっていう、その情報の民主化というか、そういったものを作ろうとしたのはすごい人ができるなと思うんですよね。で、そのためにインセンティブって制度も整えて、得られた広告収入をある程度ユーザーに返すっていうのも、すごいいい仕組みだったなと思うんですけど、ただね、そうなってくるとどうしても、お金欲しさにページをめちゃめちゃ作る人ってのはどうしても出てきちゃうんですよ。
うん、
その結果、著作権違反ですとか、引用の範囲を超えた、他のメディアからの評説とか、そういったも出てきちゃって、まあそれをちゃんとね、完全パトロールできてればいいんですけど、もし少しでもできなかったら突っ込まれるんで、まあそこはね、やっぱりなかなか完璧なんで難しいんだろうなっていうふうに思いましたけどね。
これでも紙一重じゃないですか。例えば YouTube が最初実は伸びたのはなんか違法の動画のアップロードで、ま
あ、それもあるよね。
それを増えてくのと消すのだと消す方が実はゆっくり消してたから、
うん、
みんな見に来て、
まあ、あと YouTube はさ、一方でちゃんとコンテンツ提供ものとね提携して徐々に固めていって、もう無視できないっていう存在まで成長したからさ、
うん、
もうある程度みんなあそこと組むしかなかったよね。
だって PV 持ってるもんわしっていうね。
そうそうそうそう、そこまで最速で駆け抜けた感じだよね。最初いろんな違法コンテンツがあるにしろ、
だって Google だって最初は別に Google のサイトに何わしの載せてんじゃっていう話じゃないですか。
いや、あるある。検索結果にあるキャッシュっていうのは著作権違反じゃないかっていうね、そういう議論も最初あったもんね。
そう、
うん、いまだにその新聞社とかは記事のタイトルを持ってくのは著作権違反じゃないかって言ってるんだよね。
うん、
そういう風に言う会社もあるから、まあ Google とかも最初そうだったわけだよね。ただめちゃめちゃトラフィックを運んでくるから無視できないと。だからまとめも、多分ネイバーまとめもそのまとめから各ソースにトラフィックを配分するとかね、お金配分するとか、さらにそこまで一歩進んでやるとね、エコシステムを築けて入らざるを得ないみたいなとこになったかもしれないよね。
いや、時代が違えばというか、まあな、本当にこれは本当紙一重なんだろうな。紙一重で何かの技術力なのか、まあ僕こういうのはやっぱり技術力かなと思っちゃうんですけど、
ね、
かビジネススキルなのか分かんないですけど、何かが一個違えばすげえことになったんじゃないかなっていう、僕は未だにネイバーまとめに関しては。
そうだね。 YouTube もさ、著作権違反したコンテンツも権利元に入るっていう仕組み作ったじゃん、技術力で。
あれすごいですよね、
機械学習で。
すごすぎるわ。
ああいうのをさ、なんかまとめたページの本当の持ち主にお金が入るみたいな風に活かせたらね、
ね、
さらにすごかったかもしんないね。あとはやっぱあれだね、ウェルクとかのさ、キュレーションメディア問題に
巻き込まれましたね。
巻き込まれたというかね、うん、あれで Google にさ、まとめサイト全体がランク下げられたってのもあると思うしね。
なんかネイバーまとめも今ってほとんど出てこないですよね。
あ、もう一時期は多分検索出てこないんじゃないかね。 Google のアルゴリズムがだいぶそこ下げたと思うよ、うん、そうするとこれ以上めちゃめちゃ成長するっていうの見込めないから、
うんうん、
まあそしたら一旦やめて、まあ優秀な人たちはもっと仕事につぎ込もうというようになるのも普通かもしれないですね、
うんうん、
そういう決定的なのは LINE という会社のいいところじゃないかなと思いますけどね、
はいはい、
ちょっとでも儲かってるとなかなかやめられないじゃないですか、うん、普通の会社って。そこをサクッとやめるのはね、さすがだなっていうの思いますけどね、
うんうん、ネイバーさんね、 NHN 僕結構僕好きだったな、ネイバーまとめ。
いや、僕もね、ネイバーっていう会社は結構好きで、作るものはやっぱどれも結構ユニークなんですよね、
うん、
最初の方に出たネイバー検索っていう検索
で、はいはい、
あんま地味だったけど、実はネイバーの画像検索ってすげえ面白くて、うん、芸能人の名前で検索すると顔写真だけ出るようになってるんですよね、うん、今までの画像検索ってただその人が出た画像を出しただけなのに、うん、ネイバー検索の画像検索は顔写真にフォーカスするとかね、そういった本当に使う人が何を求めるかっていうのを分かった上で作ってるっていう思想があったりとか、あとデザインがすごい良かったりとか、
うん、
なんかね、細かいこだわりはちゃんとしてて、ネイバーであり今の LINE っていう会社僕結構好きですね、やっぱり。
いや、好きですね。僕ネイバーで一番記憶に残ってるのはあれかな、カヤックの時に、
うん、
こう Google やネイバーとかいろんな人たちと一緒に1年に1回フットサルする大会があって、でそこでいろんなね人たちがいたんですけど、その中で一人すごい美人ですごいイケてて この人イケイケだなと思って。
それ後に LINE 作った人でしょ。
そう
やっぱりな。
で他の人とは誰も行かなかったんですけど、その人とだけご飯行きましょうって言って、
はいはい、
で女性の方だったんですけど、でご飯行くってなった時に僕は火薬で、
うん、
でいきなり当日とか前日とかなんかそんぐらいに兄貴連れてっていいって言われて
兄貴呼んでくんの、
これ僕なんかぶん殴られるのかなんかつい
やそれちょっと重いよ、ね、あ兄貴ってなるよね
ってで、ううははっつって
めっちゃ面白い話じゃんそれ
で、ちょっとおどおどしながら遅刻していったら、
うん、
今やね LINE に入社した天才ブロガーの方が、
はい、
マムシに噛まれた方ですね。
ああそうか、兄貴あの人だよね、そういえばね忘れてた。そうだ、稲垣さんのお兄さんってマムシに噛まれた人だよね。
そう、
うん、どんぐりでもおなじみのね。
それ多分ね2010年とかなんですよ。もう10年前かそんぐらい。
まだマムシの人が LINE 入る前だよね。
全然前全然前、
うん、 LINE もない頃だもんね、
うん、でお話ししてて、
はいはいはい、
でそこから本当に多分すぐぐらい数ヶ月後ぐらいに、
うん、
なんかよくわかんないメッセンジャー作ったって言ってて、でカヤクのみんなで、まあメッセンジャースカイプあるしまあ使わないね、でもこれはなんか、まあ、流行り物がね好きだからこう、
うん、
ポコポコやって遊んでたら、でスタンプ出たっつって、スタンプまあまあなんか面白いなっつってやってたら、あれよあれよですよ、
あれよあれよと人気になったよね。 俺もあの時すでに LINE の中にいたんだけどさ、スカイプでいいじゃんと思ったんだよね、
うん、あれよあれよ、
うん、結構周りのみんなもスカイプでいいじゃんって言っててさ、
うん、
ほんと節穴だよね、
節穴
LINE もそうだよな。
でその LINE を本当に最初にね作った稲垣さんという、多分今も LINE の役員になってるんですけど、
うんうん、
がその次のフットサルとかではみんなにこれメッセンジャーアプリ入れてよ入れてよって言ってて、
あーやっぱそういう地味なところでさ人に広めようとしてんのが本当すごいよね。
ずっとやってましたよ、
うん、
いろんな会社の人にこれメッセンジャーアプリっつって、
うんうんうん、
でははーみたいな、ダウンロードはするけど使わないみたいな、
うん、
カカオトークが一応僕らもなんだろうスマホには入ってるみたいな、あんなノリでまあ一応入れたけどみたいな
あれって結構さ、俺たちみたいなそのネット系の人ってよりもさ、突然若い人からボッと火がついたりとか、
うん、
あとなんかアジアの国で火がついたりとかね、
うん、
今までのそのネットスーとは違うところで一気に人気になった感じがしたよね、うん、確か。
あれよあれよですよ。
あれよあれよだよね。うん。うん、
でね、そんなネイバーまとめや LINE、NHN。その頃ってあれか、広報金友さんだったんじゃないですか。
金友さんですね。
今やピースオブケークじゃないや、ノート社の。
退職ブログアワード優勝者ですね。
いやいやいやいや、まだ
まだ募集してる、
うん、まだまだ募集してますんで。
うん、
そんな感じでね、昔懐かしいネイバーまとめ NHN のお話でした。
ありがとうございました。